Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1999回、4月13日です。皆さん番じまして、みっちゃんです。そして
うーすきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。の1000が最後の夜ですね。
そうだね、1000番台は今日が最後ですよ。
ノストラダムスだよ、ノストラダムス。
あうちゃんこんばんは。
こんばんは。
はい、1999回、私が残業したんで短縮版でお送りします。ゆみちゃんこんばんは。削除できません。え、削除できない。あのこれは何、アクティビティ
できない。どちらかしてあげればいいの。
そういうことかな。私とすきちゃんのアクティビティがなんか表示されないんで、一旦共有をさ解除して見るという。あ、でも削除ってどうやるんだ。
友達を削除してあげればいいんじゃない。こっちはしてあげるよ。
ここで、
はい、してあげた。さよなら。
僕も削除したよ。これで多分登録し直せるんじゃないかな。はい、じゃあ1999回ですよ。
ようやったね。
ようやったね。年も取るはずだ。
物覚えもなんか
物覚えは悪くなってきて、
最初の頃は
すぐ出てこなくなってきたし、
うん、始めた頃はみっちゃんがあの漢字を読み間違えるとかっていうイメージは全くなくて、私はただただこの人すごい人だなってちょっと尊敬しとったのに。年月は
しとったのに。
人の仮面を剥がす。いや、それがあの日々の成長ですかね、年を取るという。
まあ同時に聞いてる人も年取ってんだよな。
そうなんだけどね。
うん、千番台最後の配信始めますよ。
すごい、999回もしたんよ。千何とかはすごいね。素晴らしい。
ね、はい、それではまず最初の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple iPhone の下取り額を最大22,060円引き下げという記事が上がってました。これは、11月11日の記事なんで、土曜日に上がった記事かな。Apple は11月10日、あ、じゃあごめんなさい、1月10日、iPhone など旧モデル製品の下取り額を引き下げましたということですね。iPhone XS Max の場合最大62,060円だった下取り価格が最大40,000円まで下がってますということだそうですよ。
随分
下げてきたね。ちなみにですね、まあ 10S MAX が、40,000円に現在になっているということですね。そして 10S 51,480円が37,000円に、 10R 38,200円が28,000円に、 10 が41,440円が28,000円に、 10R と10は同じ下取り価格になったってことですね、28,000円に。そして8プラス32,840円が23,000円に、8が23,350円が16,000円に、7プラス23,250円が16,000円に。なので8と7プラスは同じ16,000円にまで下がってます。今までの金額はいいか。7と 6S プラスが9,000円に、 6S が6,000円に、 6 プラスが4,000円に、6が3,000円、そして SE が2,000円。その他の端末はリサイクルということで回収はしてくれるけども、お金にはなりませんと、いうふうに変わりましたそうですよ。 10S MAX が一気にボーンと落ちたな。ということで
本当にすぐ売った方がいいんだよね、売るのは。
まあ売るんだったら早い方がいいよな。まあこれを受けて一般の下取り業者ももしかしたら下げてくるかもしれないな、下取り価格。
そうですね、
アップルの下取りとかキャリアが下取りしてくれる分は本体だけでいいけど、一般の下取り業者に出そうと思ったら箱とかケーブルとか AC アダプターとか、あの辺が揃ってないと、まあ引かれていくからね。
これが最高額なんでしょ。
これが最高額ですね。はい、ということで、まあ下取りを考えていらっしゃる方は早め早めの方がいいかもしれませんね。はい、ジミーちゃん、配信終わってから連絡します。もしかして我々が削除したのにジミーちゃんのところで消えてないのかな。どういうことでしょう。はい、続いてはエンガジェット日本語版にあった記事です。 Apple iPhone XS、XS Max、XR 用スマートバッテリーケース無償交換プログラムを発表という記事が上がってました。これも土曜日に上がった記事ですね。 Apple は10S、10S Max、10R 用スマートバッテリーケース、これ純正バッテリー内蔵ケースですね、こちらの交換プログラムを発表しました。これらの一部の充電に問題が起きる可能性があると判断したとのことで、対象となる場合は無償交換が受けられますと。またこの問題はあくまで充電関連のみであり、安全性に関わる問題ではないとされていますと。公式リリースによると、対象となるスマートバッテリーケースは以下の症状または両方が見られることがあるとされていますということで、電源に接続してもスマートバッテリーケースが充電されない、または断続的にしか充電されないことが起こると。そしてもう一つ、 iPhone がスマートバッテリーケースから充電されない、または断続的にしか充電されない現象が起きるということですね。この問題が確認されているのは2019年の1月から10月に製造された製品であるとのことだそうです。このプログラムの対象となるスマートバッテリーケースについては Apple または Apple 正規サービスプロバイダーで無償交換されますということで、これはシリアルナンバーかなんかで 見分けるのかな。まあそういう現象が出てれば当然交換はしてもらえると思いますけどもね。基本的には全てが対象になるのかもしれませんね。対象のスマートバッテリーケースお持ちの方はぜひ一度 Apple に問い合わせてみてはいかがでしょうか。あ、まーさんこんばんは。
こんばんは。
やっぱりジミちゃんのところで僕とスキちゃん消えてないらしい。なんでだ。それは一度再起動させてみるといいかもしれないよ。はい、それでは次の記事、 iPhone マニアさんにあった記事です。これは13日なので今日の記事ですね。Apple うっかり14年前の iMac を販売、次期 iMac の発売準備と関係はてなということで、はい、14年前の17インチ iMac が購入可能になってたそうですよ、 Apple の公式オンラインストアで。
それうっかりわざとじゃない。
わざとってことはないと思うけどな。
あの色のついたやつ、
いや白いボディのポリカーボネートの、いや違う違う違う、
あ iMac
もう、うん、液晶になってからの iMac ですけどね。 Apple の公式オンラインストアで買い物をしたらポリカーボネートボディの17インチ iMac が表示されたと、ツイッターユーザーのグレゴリー・マクファディンさんとミカエル・クキエルカさん、この方がツイートしてるそうですね。驚きの言葉とともに相次いでスクリーンショットを投稿しましたと。スクリーンショットにはショッピングカートに入った iMac17 インチ 1.83GHz インテルコア2デュオと書かれているそうです。インテルコア2デュオってことは、スキちゃんが一番最初に持ってた MacBook ポリカーボネートの、
うん、
あれがこの CPU ですよね、コア2デュオ。
そうなんだ、
うん、で、あのショッピングカートに入って購入まではいけたそうなんですよね。ところがアップルから、予期しないエラーによりお客様の注文をシステムで取り扱うことができません、お客様のクレジットカードは課金されておらず認証は48時間以内に取り消されますというメッセージとともにキャンセルされたそうです。
お値段は、お値段はその当時のお値段だったってこと？
多分そうだろうね。ここにツイートで出てるのは1099ドルか。上のツイートは1099ドルだけど下はちょっと安いな、1069ドル18セント出てるのかな、はい、ということで、まあ昔の iMac が間違って購入できる状況になったということらしいですよ。まあこれ多分日本では出てないんでしょうけどね。で今回のミスは Apple が iMac のリフレッシュを準備している過程で起きた可能性があるのではないかという指摘があるそうですね。なんか iMac 新しいのがもしかしたら出るかも、まあ、2月にリフレッシュされる可能性っていうのはちらほらとウェブ記事に出てますんでね、近いうちに iMac 新しいのが来るかもよってことみたいですよ。コアクさんこんばんは。
こんばんは。
でも結構これ分厚いよな、写真が載ってるけど、その当時の iMac、
あの分厚いかどうかは分からんけど、あの液晶じゃないな、画面の下にリンゴのマークがついてるが、
うんうん、
そこがすごく、
多分あそこの左右にスピーカーかなんかが入ってんじゃないのかな、これ。
あ、なんか無駄に今の感覚だとその、そう、うん、白い部分が多い。
ベゼルというか。
そう、ベゼルというか、うん、そうそう。
異様に広いのもあるし、アイコン自体もえらくでかくない？
アイコン？
ディスプレイに映ってるアイコン、アプリの。
そこまで見んかった。
あ、そうなの？
あ、本当だ。
うん。はい、それでは次の記事ですよ。中国の春節を記念した iPhone 11 Pro で撮影されたショートフィルム、ショートオン iPhone 11 Pro チャイニーズニューヨーク。
え？ん？チャイニーズニューヨークじゃないよ、おじいちゃん、おじいちゃん。
チャイニーズはニューヨークじゃないもんな。なんだこれ、シネズ、シネズニューヨークか。
何、ニューヨークじゃないってな、ねえ、あ、もうメガネ、
ニューイヤ
ー。違う、チャイニーズは合ってるよ、
チャイニーズニューイヤーか。旧正月を祝おうねってことだね。メイキング画像も公開されてますということで、え、記事の中には本編の YouTube のリンク、こっちはね8分20秒ぐらいのちょっと長めの動画ですね。
これ最後の単語読んでないね、しかもニューイヤー、
最後なんか書いてあった、ニューイヤー、読んでみ、読んでみ。
読ませてあげるよ、どうぞ。
まあなんか書いてあるよ。
ドーター
、ドーター。メイキングは3分30秒ということで、まあ時間のある方ぜひ見てみてはいかがでしょうか。まあ中国ではテレビで流れるかもしれないですけどね、 CM として。日本ではまあ流れないかなと。
もうね、思い込みだな、思い込みで読むんだよな、こうニューヨークと来たか。チーネージニューヨークだとチーネージ
で、監督はドリームなどで知られる映画監督セオドア・メルフィーが手掛けています。撮影はジョーカーのローレンス・シャー、主演は中国の俳優ジョウ・シェン、いや違う、ジョウ・シュンさんということは、そうですね。
あ、このお姉ちゃん、
うん、
あ、ドーター、ここに漢字で書いてあるね、中国語というか。
ん、どこに漢字で書いてある、
この画像のショットオン iPhone 11 Pro の上に、これが中国語では一文字なんだろうか、感じ。
どうだろうな、一文字かもしれない。一文字にしてはなんか横長すぎるか。
いや、でもドーターって娘っていう意味だっけん、うん、娘って読むんかな、これ女児にも見えるけど一文字なんかもしれない。
どうなんだろう、多分あの8分20秒ぐらいの映像の一番最初に出てくるこの女の子、車の中に寝てる女の子のことなのかな、ドーターってのは。
あ、動画見てない、
僕もちょっと全部はまだ見れてないですけどね、はい、よかったら見てみてくださいね。ジミーちゃんはお風呂、のぶすみさん旧正月娘、 いいじゃん、みっさん無理にボケなくていいよ。そうだね。小白さん、女児にも見えるね。あ、うん、女編、カタカナのルルみたいやつね。うん、それでは次の記事です。気になる気になるさんの方にあった記事です。 5G 対応の iPhone12 全モデルが年内に同時発売かという記事が上がってました。マックルーマーズによると、 Apple 関連の情報では提唱のあるアナリストミンチュ講師が、2020年に発売される新型 iPhone は全てのモデルが同時に発売されると予測していることが分かりましたということで、 5G モデルが少し遅れて出てくる、あ、 5G モデルか、ミリ波対応の、あ、ミリ波対応とサブ 6GHz 両方に対応したものがもしかしたら年明けるんじゃないかという噂がありましたが、どうもミンチュ講師は年内に同時発売になるんじゃないかという予測をしているそうですよ。
いいんじゃない、
まあこの方がいいだろうな、買う人にとっては、分散されて出されたら手の出しようがないよな、あとにいいのが出てくると思うと、
理想的な形になった。
これは正しい売り方だと思いますけどね。
うん、
はい、ジミーちゃんお風呂じゃない、あ、僕が入浴って言ったから。
そうそうそう、
入浴ね。はい、それでは次の記事ですよ。愛をありがとうさんにあった記事です。iPhone でナイトモードで撮影できる条件、 iPhone11 シリーズ限定広角、あ、じゃない、超広角レンズとライブフォトは不可などという記事が上がってました。これ11シリーズ持ってないと関係のないお話かもしれませんが、暗いとこでも美しい写真が撮影できるナイトモードが11シリーズには搭載されてますと。ナイトモードはユーザーが操作しなくても必要な時に自動でオンになりますということですね。で、このナイトモードで撮影できるのは以下の条件が揃った時のみですと。まず iPhone11 シリーズを使うこと、そして暗いところで撮影すること、超広角レンズはダメです、ライブフォト撮影モードでもダメです、そして自撮りカメラでもダメですということだそうですよ。
自撮りもダメなんだ。
うん、自撮りもダメです。だからこれ超広角レンズはダメだよってことは、11をもし買った場合、名称的には超広角と広角っていう呼び方だったわけだから、広角側しかダメってことですよね。1倍から2倍の間、倍率でいうとそこの部分でしか、ナイトモードは動作しませんよってことみたいですね。プロ、プロマックスの場合は1倍から、望遠は6倍までいったんだっけ、10倍までいかなかったら6倍までだったかな、そこの部分で使えますよということみたいですね。なので、広角で撮ろうとしてしまうとナイトモード、動作しませんのでお気をつけくださいということのようです。はい、それでは次はこれ、スキちゃんが今日お休みでしたんで、ニュースを探してきてくれましたんで紹介してください。 URL は貼ろうか。
あ、じゃあお願いします。
はい
はい、まずこれはライブドアさんで見つけたニュースです。 iPhone のデータ通信回線を あえて 3D にするという記事です。で、これは なんで今どき 3D ですかって言う話、
なんで 3D
って思うかもしれませんが、
うん、
あの私なんかは本当に1日何回か 3D に出会う時間があるんですけどね、都会の皆さんってどうなんでしょうかね。
会話も少ないんじゃないかな、
少ないかもしれんよね。で今はまあ 4G が当たり前の世の中になっているんですけど、特にその人がたくさんいるようなところでは急にそのよくお正月とかにね、新年が来たって言ったらちょっと一瞬電波が途切れて、あと電波が遅延を起こしたりとかっていうのがあると思うんですけれども、うん、そういう時に、まあ、あと大型のイベントをやってるような会場とかね、通信速度が低下しがちになるような時、 3G は比較的つながりやすいケースがあるんだそうです。
ほうほうほう、なるほど。
うん、なのでただその 3G の回線っていうのかな、これがね、使ってるのが、
うん、
NTT ドコモとソフトバンクだと、その現行モデルの iPhone11 でも 3G をサポートしてるんだけど、
うん、
いわゆるその au さんはしてないのよね。
au はどっちかしかサポートしないでしょ、 SIM が。 3G だけをつかむ SIM と LTE だけつかむ SIM？
はあ、そうなんだ。私そこがねよくわからないんだけど、au は2017年発売の iPhone 8、8 Plus から 3GCDMA2000 のサービス提供をやめて、音声通話、データ通信とともに 4G LTE のみの対応となっているんだそうです。で、2020年の今の時点では、ドコモさんもソフトバンクもまだ 3G が利用できる。
そうですね。
うん。ただ、この 3G もね、ドコモは2026年の3月、ソフトバンクは2024年の1月に終了する方針を表明している。
うん。
そうで。でもこれちょっとごめん、私なんか大事なことを読み飛ばしたかもしれん。ドコモは 3G サービスのフォーマ、
はいはい、
でソフトバンクは WCDMA っていうやつですね、うん、
そうです。
はい。でね、まあ au さんはだからダメだけど、
うん、
あと au 系の MVNO もダメ。
うん、
でそれ以外の SIM カードを利用していればデータ通信回線として 3G を選択できます、
うん、
もし 3G を使ったら今逆にいいかもしれないぞっていうシーンに出くわした時は次の手順でやります。設定、モバイル通信、通信のオプションの順に画面を開いて、現れた画面で音声通話とデータをタップ、次の画面で 3G を選択すれば OK です。
うん、
もしそんな場所に行くことがあったら思い出してみてください、
うん、
もうしばらく使えると思います。
ドコモとソフトバンクはドコモが開発したWCDMA っていうのを 3G の時に使ってるんですよ、ね、で au さんは CDMA2000 っていうサービスを使ってたんですよ。でこの今の LTE っていうのは WCDMA のバージョンアップ版みたいな感じなんで、 WCDMA を使ってるドコモとソフトバンクは 3G と LTE 両方使 使うことができるんですよ。同時にじゃないな、切り替えでね。ところが au さんは、CDMA2000 から LTE に切り替えるので全く別物になるんで、今 au で発行されている SIM は 3G を使う専用の SIM と LTE を使う専用の SIM に分かれちゃってるんですよ。だから au はその切り替えて 3G にすることができない。 LTE で今使ってる場合はね、そういう部分があるんですよね。はい、ということで、もしかしたらこれ災害とかが起こった時にも、もしかしたら LTE 繋がんないよって時でも 3G に切り替えることで繋がる可能性が、まあ基地局がダウンしてたらもうアウトですけどね、混み合ってる場合にはもしかしたら使うことができるかもよっていうお話ですね。
ちょっと役に立ったらいいな。
うん、
はい、はい、
それではスキちゃんもう一つお願いします。
もう一つこれもライブドアさん、別にあのニュース適当に探したわけじゃないんですけど、ライブドアさんのニュースで、しかも IT ニュースではないんですけど、
うん、
ちょっとこれはあの皆さんにも気をつけてねって言いたいけど、特に三つ案に気をつけてほしいので持ってきました、海外初ブレイキングニュース、歯の隙間に詰まったポップコーンで命を落としかけた男性っていうのが、
僕ポップコーンそんなに食べないよ
好きですイギリスに住む男性が、昨年感染症にかかり命の危機に陥りました。原因は歯に詰まったポップコーンでした。でこの男の人もまさかポップコーンで感染症発症して心臓手術を受けることになるとは思ってもいなかったということでね、びっくりされてるそうなんですけど、うん、これはイギリスで消防士さんをしている男の方なんですね、
うん、
でその感染症がどこからやってきたか、なんとポップコーンだったということなんですけれども、
うん、
なんかね、奥さんと映画を見ながらポップコーンを食べていたんだそうですけど、そのよくあるじゃない、小さなかけら皮のとこ、うん、あれが左の奥歯の隙間に詰まって取れなくなったそうなんですね。でそのかけらを取り除くためにペンのキャップや爪楊枝、あと針金とか、うん、さらには釘を使って取ろうとしたそうなんですけれども、
うん、
でも取れなかった。で3日間ぐらい奥歯に詰まったままだったんだけど、
うん、
まあいろんなことをして取ろうとしたせいで歯茎に傷がついてしまいました。そこから細菌感染したようで、1週間後に突然なんか寝汗をかくようになったり、疲れが取れなくなったり、頭痛がするようになった、
うん、
でなんか最初はインフルエンザかなって思ってたみたいなんだけど、かかりつけのお医者さんのところに行ったら心臓に少し雑音があるよっていう話になって、
うん、
でまあお薬もらったんだけど、それでも良くならなくて、今度は足に激しい痛みまで感じるようになったので大きい病院に行きました、
うん、
そしたらなんかその足の痛みの原因が感染症になってできた血の塊が大腿動脈の詰まりを引き起こしてるっていうことになって、5時間の大手術を受けたそうです、
うん、結局ポップコーンを取ろうとして歯茎に傷をつけちゃったってことだよな。
そう、ポップコーン自体じゃなくてね、ポップコーンの皮が取れないから、うん、いろんなものをこうでギチギチ取ろうとして、
うん、
結局そこが傷がついた。釘とか針金とか、爪
楊枝はまだあるだろうけど、キャップ、ペンのキャップや針金、ね、釘はまずかろうって気がするよな。
なんかあのトゲが刺さった時でもさ、針でこうトゲのとこにピュッて刺してやるのにも、火で炙って
ああ針をね、
消毒じゃないけどね、してからやるよとじゃない、うん、それと一緒だよね。
あと何霜焼けに針刺して血をピューって出すときも針をちゃんと焼いてからやるよ、
うん、それ普通の人はせんけどな。ミッタンの冬の風物詩でしょ。
でも今年はまだ霜焼けにならないよ。あ、ちょっとやばいかなって頃はあったけど、
ミッタンちょっと体質変わったよね。あなた
変わった。
あんまりその霜焼けにならん、かいかいって言わんくなったし、なんか血の巡りがよ
く痒かったよ。今年はまだその痒みが、あ、言わんだったぐらいで痒かったよ。痒かったよ。
そうなんだ。
今年はまだ針刺して血抜いてない。そこまでの痒みはない。寒くなかった
じゃん。ずっと。
うん、確かに。
まあでもポップコーンの皮は私も こんなのじゃないけど、なんか喉にくっついて、喉の中入ってくっついて、なんか取れんくなって、なんか一人でパニック起こしたこともあるし、だけどうちポップコーンがあまり得意じゃないんですけど、この人も、うん、もう二度とポップコーンを食べることはないでしょうという話ですよ。
そうだね、怖いわな。
うん、ということで、映画といえばポップコーンっていう話もあるんだけど、
うん、
もし食べるときには気をつけてください、ミッターも。
はい。ハムトックスさん、はい、遅くなった、こんばんはです。こんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん、満員のエスカレーターよりガラガラの階段を駆け上がった方が早いってことか。あ、3G と LTE ね。そういうことでしょうね。のぞすみさん、ポップコーンの会社に損害賠償請求かな、アメリカだと。いや、ポップコーンが例えば歯の間で腐ってって話かなら、それもありかもしれないけど、根本的にこの人が自分で歯茎に傷つけたわけだからな。それはないんじゃないかなって気がしなくもないけど。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、はい、先週の金曜日やっと、金曜日やっけ、
金曜日にやったやつの後だね。
はい、1月10日の1998回が上がって、てるちゃんが今日で名古屋オフからちょうど6年になるんだね。これ土曜日ですね。あーしみじみ、あの時の目指せ2000回がもうすぐかってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。実はね、てるちゃん、土曜日、まあ、私もフェイスブックにその名古屋オフの時の思い出の投稿が出てきてて、みつあんと今日で6年だよって、懐かしいね、うん、もうそんなになるんだって話をしていました。
そうで、今日ちょうど今日ですね、その名古屋オフから帰る日なんですよね、6年前の
雪が降っとったね。
そうそうそうそう。はい、
米子駅は真っ白だって、うん、またてるちゃん、またやりましょうね、名古屋の方でも、
うん、
ありがとうございます。あ、うん、ありがとうございます。てるちゃんが送ってくれたあのワイロンの中のおみくじは、うん、またみっちゃんと会った時に一緒に見ようと思います。
はい、
はい、それからチュリーちゃんが1997回から1998回拝聴、新事故の感じですね。さすがみっちゃんのご指摘、恥ずかしながら迷いなく変換してしまいました、わら。新事故の新っていう字は、浮かん森に中が数字の関数字の6っていう字を書くんですけどね、うん、
そうですね、
でも6じゃなくて8でも出てくると、穴っていう字でも出てくるですね、
変換が出てくるの、
うん。1996回でのマイナンバーカードの話、スマホでの医療費控除申請で使えるようになりました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。医療費控除ね、私も しなかったですけどね、去年ね。
そうだったね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うーちゃんが、せっかく川崎に来たので寄ってみました。結構混んでましたってことで、デザーナーかな、川崎
ラゾーナ
だっけ。あ、ラゾーナだ。そうそう。
うん、
写真開かないよ。真っ暗なんで。
写真がね、これ真っ暗でタップしても大きくならないとこ見ると、リンクが切れてるのか、リンクが間違ってるのか。
うーちゃん。ね、うーちゃん。開かん。
開かない。まあ、混んでる写真が多分上がってるんでしょうね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ジミーちゃんが、さあ、配信2000回まで大手です。ワクワクドキドキ。
はい、ありがとうございます。
今日は簡単ですね。あ、今日簡単でも、今日大晦日ですね。
簡単。はい、皆さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
のぶすみさん、新聞読んでたらカーブス上場するって書いていました。カーブスにスキちゃんが寄ってるのかな。
やめませんでした。あ、年末年始はね、行きました。年末1回、年始1回、
うん、
でもなんかね、完全にやめたら本当にいよいよ何もせんくなるなっていう、なんか恐怖心が。今ですら運動線でプクプクプクプク太っていくのにと思ってやめませんでした、うん、月に1回でも行こうと思って。上場するんだ。
そうだね。
聞いてみよう、
アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
今日新年会で今帰りました。お疲れ様です。
お疲れ様です。いいもん食べた。4
日かな。はい、ということで1999回、次は2000回
いつですか。
ここでちょっとじらそうか。
明日や休む
って言ったら怒られそうだな。
なんかもったいないね。
ん、もったいないから、ここから刻もうか。 1999.1 回、 1999.2 回って。
あの、みっちゃんも私も残業ないでちゃんと早い時間からできるようにする。
そうすんの。
だから明日は、明日は私ダメだし、明後日みっちゃんダメだし。
そうだな。、うん、
なんか記念すべき時に最初から出られんのも嫌だし、なんか時間がないけやっつけ仕事みたいなのも嫌だし、もうないよ。
まあ2000回はね。3000回はまだあるよ。
いや、そこまでもう1000って言ったじゃん、この間あなた。
やってるだかどうだかね。
私は、ね、
アメリカンさん、抽選会はいつですか。ね、一応土曜日に予定をしてたんですが、私が土曜日ちょっと午前中仕事に出なきゃいけなくなったんでね、今ちょっと検討中です。午後からやるか、抽選会一周伸ばすか、検討中ですんで、しばらくお待ちください。
なんかカウント
あうちゃん、ニュースなしの回を配信すると刻める。
あ、3000回
あえ2000回。せっかくここからしばらくスキちゃんのニャンニャン小町を続けるか。
にゃんにゃんこまちはもうツイッターのアカウントもないというか、パスワード忘れて入れんくなっちゃった
ね。入れなかった。
そう、消えたかもしれない。
なんか奥さんここまで来たらマイペースで良いんじゃないの、二人のリズムが大切ですよだって
まあ2000回になってから今までのこと振り返り会もあってもいいかもしれない。
まあ、
ね、思い出話会とかね、
うん、ジミちゃん2000回を3回くらいやってもいいよ
前編中編後編
後編まあ一応明日が2000回かな早く帰ってきてね
いや
3連休明けですちゃん大変だよな
3連休明けですけどね、ちょっと帰りよーって言わんな努力はします。
さあ、月ちゃんの努力がどれぐらい実るかみんな見とこうね
え、あなたは明日は残業じゃないんかいね。
明日は残業じゃないです。
あー、そっか、わかった。置いて帰れるもん置いて帰るわ。やらんといけん、その問い合わせとかをね、全部答えたら帰ります。うん、帰ります。
はい、ということで、明日2000回の予定ですんで、よろしくお願いします。
よろしくお願い。申し上げまてたてたてまつります。
なんだそれ日本語変です
、うん、歌舞伎あなたに言われたくない。何チネズなんだっけ、チネズニューヨーク、なんじゃそれ何じゃそれ
以上サラウミ IT ニュース1999回1月13日でした。お届けしたのは、
すみません、Apple Watch のカレンダーでは7日分しか表示できません
なんで
なんでそんなこと言うのよ、
わかんない
ちょっと今引っ越しのことで物件探しにおろおろしていて、なんかその優柔不断な自分にイライラしている好きちゃんと、
もうパパパーっと決めちゃうんだみっちゃんでした。それではまた明日、三四
ただものだんだん
だんだんだん。ジミちゃん、うちも物件探し中。
何の
こんな
また
また
します。 Soraumi IT News。